ですね、今回のテーマが主イエスキリストの、再臨、再び来てくださるということなんですけれども、今年ですね、3月11日に起こった地震によって、何度も何度も救援活動に行かせていただいてですね、和人さんもですね、何度も、あと望月さんも、正原さんも何度も来てくださってですね、本当に変な、これ言ったら語弊があるんですけども、非常に楽しい時を過ごしています。で、そこに今おられる東京から2人来られているんですけども、その方の一人で瀬谷さんがですね、この前はその被災地の海岸で、その前回の、救援活動で海岸をですね、掃除したんですよね。でそこで洗礼式を受けられました。バプテスマを受けられました。で、その瀬谷さんもですね、こう通られたところというのが人、近くにいる方を、突然失ってしまったというところから信仰に入られたんですね。で、ちょうど今新幹線に乗ってお話ししてたんですけども、私たちがこの今遠くの人たちに対して持っているっていうのも、そのチャレンジもですね、なんで私たちにということですよね。もう会う人会う人、もうそれ一つ一つがもう小説になるぐらいの大きなこの話を持っている人たちが大勢いて、なんで私たちが、私のこの愛する人たちがということがあるわけなんです。でそのその人たちはですね、イエス様を信じているか信じていないかわからないんですけれども、これから学ぶですね、テサロニケ人への手紙の人たちも、その悲しみを持っていたんですね。で、彼らは、ものすごい強い信仰を持ってまして、イエス様は戻ってきてくださるという信仰を持ってたんですね。で、すぐにでも戻ってきてくださるというふうに思っていたのに、もうその何らかの形で亡くなっていく方がもう出始めていったわけなんです。でそこで、あれ、じゃあこの人たちはイエス様の救いに、イエス様のその戻ってこられるその出来事に預かることができなくなってしまったのかといって、悲しんでいたところでですね、このパウロがそうじゃないんだよっていうことを話したときに、その出てきたのが、この聖書の中でとても大事な、救いについてとても大事な教えの真理の一つであるイエス・キリストが教会のために戻ってきてくださるということでありました。でこのテサロニケ人への手紙というのは非常に早く書かれたものですね。そして、非常に大きな特徴は、新しく信じた人たちだったんです。新しく信じた人です。使徒の働きの17章を見ますとですね、パウロがヨーロッパ宣教を行って、まず初めてヨーロッパ宣教に行った時にですね、まずピリピというところに行き、そこから次にテサロニケに行ったわけなんですよね。でテサロニケに行った時に安息日に3回にわたって話したと書いてありますね。3回なんです。つまり長くても1ヶ月ですか、4週間ぐらいしかそこにいることができなかった。その間にイエス様を信じた人たちが現れたのがそのテサロニケだったんですね。で迫害が起こったんです。そこでイエス様を信じるギリシャ人、その神様のことを求めているギリシャ人が多かったのに対して、イエス様を信じなかったユダヤ人たちが騒動を起こして、こいつは、カイサル、そのローマ皇帝以外に王がいると言っていると。イエス様戻ってこられる話をしてましたからですね。王の王として主の主として戻ってくる話をしてましたから、王がいるっていうことを言ったんですよ。でそれで、町が騒動を起こってですね、彼は身の危険があったのですぐに移動したわけなんです。で移動した後でベレアというところに行ったら、今度そこにいるユダヤ人はですね、かなりこうオープンマインド、心が開かれていまして、パウロの言うことをよく聞いていたんですが、なんとテサロニケからですね、そのさっき言った妬みに駆られたユダヤ人がやってきて、そこでも騒動を起こしたので、彼らは、もっと南の方に、アテネの方に行かざるを得なかったんですね。で、皆さんどうですか？イエス様を信じたばかりの人たち、一番 気にしていかなければいけない人たちですよね。で、教会の中でこの伝道集会とかをしてですね、イエス様を信じました。けれどもですね、それは実は入り口であって、その後のフォローアップですよね。本当に育てていく、本当に守っていく、祈ってあげる。もういつも会ってってですね、聖書を一緒に読んでいくとかですね、祈ってですね、時間を過ごしていくということをもう本当に手塩にかけて、で、実はテサロニケ人への手紙でパウロはですね、私は母親のように優しくあなた方に接しましたと言ってました。で、そのようにしなければいけないにもかかわらず、この、あれなんですよ。もうその状況が許さなかった。迫害が起こっていた。で、彼ら自身も迫害を受けていた。一番気になるのは何ですか？信仰をちゃんと持っているのか、サタンが摘み取ってしまうんじゃないのか、ということが非常に気になっていた。で、それでアテネの方に来た時にもう本当にいたたまれなくなって、それでテモテを送ったんですね、テサロニケに。そしたらなんと信仰が摘み取られるいないばかりでなく、彼らの信仰がますます強められていて、なんとその愛の労苦と信仰の働き、またイエス・キリストを待ち望む望みの噂が周りの教会に広がっていたという驚くべきことが起こっていたんですね。それでパウロが感謝して書き始めたのがこの手紙なんですね。で、彼はこう言ってます。で、第一テサロニケの手紙の1章の、2節と3節なんですけれども、私たちはいつもあなた方すべてのために神に感謝し、祈りの時にあなた方を覚え、絶えず私たちの父なる神の前御前にあなた方の信仰の働き、愛の労苦、主イエス・キリストへの望みの忍耐を思い起こしています。教会に通って、もう結構経つ人であればですね、誰もが知っている、または結婚式の時に読まれる御言葉で、愛と、信仰と希望と愛。で、これらは決して廃れることはありませんよ。その中で最も優れているのは愛です。語られるじゃないですか。で、いかがでしょうかね。正直なところ、正直なところですよ。教会で愛、希望、信仰で、それを聞いているときに、なんかちょっと今そういうの感じられないな。実際にさっきもね、お話があったけれども、家族の中にだって、また教会の中にでさえですね、争いがあったりですね、あとは本当にこれ信じてるのか信じてないのかわからないというような、よどんだような状態にもなったりですね、いろいろあるわけなんですよね。ところがこのテサロニケの人たちはですね、見てください、信仰の働きと書いてます。信仰の働きというのは何かと言ったら、本当に真面目にマジで信じていた。すいません、ちょっと私の世代はマジマジで信じてたっていうことなんです。本当にただ聞いて、ああそうでしたよ、今日は良いお話でしたっていうことではなくてですね、本当に信じてた。で、パウロがこう言ってますね、第1テサロニケの2章の13節でですね、あなた方は私たちから神の指針の言葉を受けたとき、それを人間の言葉としてではなく、事実通り神の言葉として受け入れてくれたからです。この神の言葉は信じているあなた方のうちに働いているのです。文字通りそのまま神の言葉として受け入れていたので、行いとして、働きとして現れてていたという、生きていたということです、信仰が。で、もう一つですね、この愛の労苦とあります。愛って連発するの簡単ですよね。で、私たちクリスチャンの中で、教会の中では愛の言葉をたくさん使うわけですよね。でも愛っていうのは労苦が伴うんですよ。労苦がなかったら愛じゃないですよね。で、第一ヨハネのところに書いてますよね。愛してると言いながらですね、貧しい人を助けなかったら一体それは何ですか？口先だけではなく、真実を持って愛そうではないですか。ちょうど親がこの小さな子供をですね、いつも見てなきゃいけない。犠牲が伴います。で、いつも自分がやりたいということも、それも犠牲にしてですね、その人のために尽くしていかなければいけない。この愛の労苦も、彼らは持ち合わせていたんです。だから、こう続けて見ていると、この7節を見るとですね、こうしてあなた方はマケドニアとアカヤとのすべての信者の模範になったのです。すごいと思いませんか？ 新しく信じた人たちが模範になった。なんでそこまで彼らは信じることができ、愛に燃えることができたのか。パウロが教えていた中心テーマが、主イエス・キリストの望み。もっと具体的に言うならば、イエス様が再び戻ってくるよという望みだったんです。第一テサロニケの手紙を見ると、その章の終わりのところでは、イエス様が戻ってくるということで締めくくっています。一章の十節を見てください。ですか？また神が死者の中からよみがえらせなさった御子、すなわちやがて来る御怒りから私たちを救い出してくださるイエスが天から来られるのを待ち望むようになったか、それらのことは他の人々が言い広めているのです。神様が怒りをこの地上に下らされる。それから救われるためにイエス様が天から降りてこられる。これをですね、話しているんですよ。そして2章を見ると、2章の最後を見てください。19節です。私たちの主イエスが再び来られるとき、見舞いで私たちの望み、喜び、誇りの冠となるのは誰でしょう？あなた方ではありませんか？パウロが誇りとしているものはテサロニケの人たちの信仰なんですけれども、イエス様が戻ってくるときに、そのテサロニケの人たちが信じたということによって自分は報いを受けるんだ。やはりまたここでイエス様が戻ってくる話をしていて、今度3章の最後です。13節。またあなた方の心を強め、私たちの主イエスがご自分のすべての聖徒と共に再び来られるとき、私たちの父なる神の御前で清く責められるところのないものとしてくださいますように。サタンが誘惑をしていたけれども、イスラエルじゃない、テサロニケの人たちはしっかりと信仰に立っていた。で、その通りにずっとイエス様が来るときにも彼らが保たれていますようにという願いなんです。これだけイエス・キリストが再び戻って来られるということを前面にしてパウロは教えていたがゆえに、愛の労苦と信仰の働きも伴っていたんだと、そういう慰めの希望がこのイエス様の再臨なんですね。で、細かいことも今日とですね、また明日にかけて話していきます。おそらくはですね、菊池さんもですね、明日とそして明後日の時にも詳しく話すかと思いますけれども、イエス様が戻って来られるというのはですね、裁きの側面と、または逆に救いの側面があるんですね。裁きの側面というのは、イエス様がこれまで、この、私たち人類が犯していた罪に対して、その不義に対して裁きを行われるために地上に戻って来られる。戦われるわけですけれども、それだけでは実はなくて、教会のために、それらの裁きから免れるために、私たちのために戻ってきてくださる。で、そのことを彼は、特に第一テサロニケ、第二テサロニケでは、今言ったその裁く方をもっと強調しています。けれども、この第一テサロニケでは、その救われる方ですね。それを強調していますが、4章を見てください。ですね、4章を見てください。ですか。パウロが進めを行っています。そして先ほどの初めに私が お話しした失われた人たち、先に行ってしまった人たちのために、この悲しんでいる人たちに対してパウロが話をしているんですね。13節から、一気に18節まで読んで、また戻って1節ずつ見ていきたいと思いますが、眠った人々のことについては、兄弟たち、あなた方に知らないでいてもらいたくありません。あなた方が他の望みのない人々のように悲しみに沈むことのないためです。私たちはイエスが死んで復活されたことを信じています。それならば神はそのようにイエスに会って眠った人々をイエスと一緒に連れて来られるはずです。私たちは主の御言葉の通りに言いますが、主が再び来られる時まで生き残っている私たちが死んでいる人々に優先するようなことは決してありません。 主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下ってこられます。それからキリストにある死者がまず初めによみがえり、次に生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのです。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになります。こういうわけですから、この言葉をもって互いに慰め合いなさい。眠った人々について13節にあります。で、この眠っているという言葉について私たちははっきりとその意味を知る必要があります。なぜなら異端がいるんですね。例えばエホバの証人とかはですね、死んだらですね、無意識な状態になる、ちょうど眠っているのと同じような状態になると言います。それは間違ってるんです。なぜかというと、イエス様が明確にヨハネの福音書の11章のラザロの話においてですね、眠っていることの定義を行っています。ラザロは眠っているのですとイエス様がおっしゃったんですけど、弟子たちはならば眠っているのであれば、また起きるんだからそのままにしとけばよいでしょう、助かるでしょうと言ったんですけれども、イエス様ははっきりと弟子たちに対してはラザロは死んだのですって言ったんですね。死んだんです。なんで眠っているという言葉を使っているかというと、キリスト者にとって死は終わりではないということです。ちょうど眠った人は当然ながら起きるのと同じように、イエス・キリストを信じている者たちも確かに確実に死ぬんですけれども、と同時にそれで終わりではなく、墓からよみがえるんだ、キリストが墓からよみがえられたと同じように再び生きるのだという、そういう希望を持っているから、あえて眠っているという言葉を使っているんですね。無意識だって意味じゃないです。フィリピ人への手紙の1章の23節には、私の願いは世を去ってキリストと共にいることなのです。私たちが死んだ時に無意識になるのではありません。むしろ最後に息を引き取って次に息をする、まあ天国でどういう息するか分からないですけど、としたらですね、そこには神がおられる御座を見ることができる天の中に入っているわけです。そこに一瞬たりともその中間の地点はないんですよね。意識はあります。今言っているのは体が必ずよみがえるんだよということで、眠った人々については、兄弟たち、あなた方に知らないでいてもらいたくありませんと。これ英語で言うとですね、無知でいて欲しくないとも訳せるような言葉を使ってるんですね。要は私たちはこのことについてはしばしば知らないままでほっといてるんですよ。興味深いのは第一コリントの12章においてもですね、あなた方には御霊に属する事柄については知らないでいてほしくないとパウロは言ってるんですね。その御霊の賜物、聖霊の賜物について話してるんです。で、見事に、教会の中においてこのパウロが知らないでいてほしくないと言ってることについて知らないままでいることが多いんですよ。聖霊の賜物、例えば異言であるとか予言であるとか癒しであるとかですね、また知識とか言葉とか、このことを強調する人たちがいるがために、その反応によってそれを一切もう取り扱わないという、その両極端になってしまっています。でも神様はそれを用いる方法を教えてくださっていて、けれどもそれを乱用することに対する警告っていうか戒めも与えているわけなんですね。でもそのように意見が分かれてしまうから、あ、それは、まあ、考えないでおこうということになるわけなんです。そうすると知らない状態が続くんですね。でもパウロは知らないでいてほしくない、こう言ってるんです。で、ここも同じです。イエス様が戻ってくることについて話しています。 いかがですか、皆さんがイエス様のことを初めに聞き、イエス様を信じたときに、再臨についてどれほど聞いたでしょうか。私が聞いたのは、教理の本の難しい、こういう説があって、ああいう説があって、イエス様が戻ってくるのは千年王国の前なのか、千年王国はないのか、千年王国の後なのか、敬居の時期は観覧の前なのか中間なのか、あるいは敬居に預かれるのは全員なのか、それとも部分的なのか、いろんなことが書いてある、その神学的な議論の中で語られていて、そして実際に具体的に、今さっき話しましたように、信仰の働き、愛のローク、実際の具体的な生活の中で現れてくる、そういうところまで教えられているかというと、全然教えられてないんですね。なぜかって言ったら、混乱してるからです。だからタッチしたくない、その触れたくない、そのがゆえに、知らないままでいてしまっている。でもパウロは絶対にそれはいけない。知らないでいてほしくないよ。そして、あなたが他の望みのない人々のように悲しみに沈むことがないためです。この他の望みのないというのは、つまり死んだ後に来る希望を知らない人たちのように悲しんでいてほしくないということです。キリスト者が持つ葬式と、またその他の人たちの葬式では大きな違いがありますよね。カラッとしてますね、キリスト者の葬式は。だってノリが軽いですよね。ある時は喜んでしまっていたり、ちょっと不謹慎ですけれどもします。でも不謹慎じゃ全然ないんです。内村鑑三という明治時代に生きていた人はですね、自分の娘を失いました。ルツという子ですけれども、ちょっと今ちょっと過激なことをしますよ。その棺桶のところで彼はバンザーイバンザーイってこれやったんです。なぜでしょうか。彼女は復活し天に入って、そして復活するんだということを知っていて、私たちよりももっとはるかに優れたところにいるということを知っていたからです。でもテサロニケの人たちはそのように悲しみに沈んでいた。理解でき、まだなんでかって言いますとですね、さっき話しました、イエス様が今すぐにでも戻ってきてくださるということを信じていたのにもかかわらず、すでに死んでしまった人がいると、愛するイエス様を信じて死んでしまった人がいると、この人たちはイエス様の再臨に戻ってきてくださるところに預かることができなかったという悲しみなんですよ。わかりますか。つまり言い換えますと、それだけすぐにイエス様が戻ってくると信じてたんです。イエス様が戻ってこられる時期はわからない。イエス様もご自分で、人の子が戻ってくるのはいつなのか、いつの時なのかわからない、父のみが知っているとおっしゃいましたが、それを例えば100年先かもしれない、1000年先かもしれないというふうに言う人たちがいますよね。私は間違ってると思います。なぜならば、その後でこのマタイによる福音書でそれイエス様もおっしゃったとおりですね、盗人のように来る、思いがけない時に来る。イエス様がいつなのかわからないと言ったのは、たった今かもしれないんだよっていう意味で言ったんですね。千年後とか遅いと思って、例えば自分のしもべたちを打ち叩いている悪い愚かなしもべのことが書いてあるんですよ。先かどうかわからないじゃなくて、今来るかもしれないからわからないんだよっていう話なんです。で、それをテサロニケの人たちはもう本当に信じていたがために、かえって違う誤りをですね、この人たちは再臨を預かることできなくなったんだというふうに思ってしまったわけなんです。ですか。そして私たちはイエスが死んで復活されたことを信じています。それならば神はまたそのようにイエスにあって眠った人々をイエスと一緒に連れてこられるはずです。ここでパウロはミスったのではないよ。この見失ってしまったのではないよ。そうではなく、必ず復活してそしてキリストが戻ってこられるときにはもういるんだよと そのように励ましを与えています。信仰を持った人は必ず復活します。イエス様がラザロが死んだ後にマルタに対してですね、私はよみがえりです、命です、私を信じる者は死んでも生きるのです、また生きていて私を信じる者は決して死ぬことがありません、このことを信じますかと言いました。二つのことをイエス様は言われています。一つは肉体の復活です。私を信じる者は死んでも生きるのです。キリストが肉体として死なれて、また肉体としてよみがえられたように、あなたもそうなんだよ。私を信じる者は死んでも生きるのです。で、次に言われたのは、生きていて私を信じる者は決して死ぬことがありません。矛盾してますね。あれ、さっきはだって死んでもって言って、ここでは霊的な命の話をしています。生きているうちに信じるのであれば永遠の霊的な命を得て、それが肉体が滅んだとしてもずっと続いている状態で永遠に続いているんだよということなんです。で、この望みを持っている、そしてイエス様が戻ってきた時にも彼らはその復活をした後にそのイエス様にまみえることができるんだよということがここに書いてあります。そして私たちは主の御言葉通りに、御言葉の通りに言いますが、主が再び来られる時まで生き残っている私たちが死んでいる人々に優先するようなことは決してありません。ここでパウロは主の御言葉の通りに言いますがと強調していますね。黙示録でもですね、この天の光景のところで御使いがヨハネに対して、これは真実で信ずべきことなんですとこう言って太鼓判をしてるんですよ。なぜかといったら信じがたいことだから。私たちのこの目にはですね、ちょっとこれ本当なのかなって思うようなことを言うと思うような時に御使いがそのように言ったわけなんです。で、ここでも同じです。主の言葉通りに言いますが、そして生き残っている私たちがって言ってますね。パウロはまたペテロもヤコブもヨハネも全員、このこれを見るとですね、自分たちが生きている時にイエス様が戻ってくると信じていました。このようなことを言う人がいます。そのように言ってから10年20年経っているではないか、じゃあその人は偽予言者だ、間違ったことを言っている、読み方が間違っているんだ、すぐに来るなんていう読み方をしているからいけない、もっと違う解釈があるんだとこう言うんですね。そしたら人たちが全員偽予言者になっちゃう、偽教師になっちゃうんですよ。彼らが生きている間にイエス様戻ってこられませんでした。でもパウロはですね、第二テモテのところを見ますと、主が戻って来られないのに自分は、ね、皇帝ネロによって死刑にされるということが分かっていたけれども、何ら臆びることなく、何ら謝罪することもなく、私は義の冠を受け取ります、死んだ後にですね、イエス様がまだ戻ってきていないのに、何の彼は謝罪も訂正もしていません。これが神の御心なんです。すべての世代、時代のクリスチャンたちが、自分の時代に、自分の生きている時に、イエス様が戻ってくると信じることを、イエス様は願っておられるんです。そして、16節、主は、号令と御使いの頭の声と、神のラッパの響きのうちに、ご自身天から、下って来られます。それからキリストにある死者がまず初めによみがえり、次に生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのです。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになります。イエス様が戻って来られるときはですね、 このように号令、御使いの頭の声、神のラッパ、ご自身が強く言ってますね。このご自身が戻ってこられる。今日の私たち礼拝の、ところは出エジプト記だったんですね。19章でシナイ山にこの神が降りてこられるところですね。そしてそのあたり10回を神様がお渡りになりましたが、そこにもですね、黒い雲があって、雷があって、稲妻があってですね、そして角笛が甲高く鳴り響くこともあってですね、で他の箇所、ガラテヤ書とかいろんなところを見るとです、そこに御使いがいたって話が書いてあるんですよ。御使いが律法を与えたって話があるんですね。なぜかと言ったら、天におられる神様が御使いを従えて地上にやってきたのが、あのシナイ山での出来事であり、同じようにですね、イエス様が戻って来られるというのは、天にある神の栄光のすべてを携えて、そして地上に戻ってくるので、それで御使いも、その仕えている御使いもですね、やってきて、それでこの号令であるとか、そしてこのラッパの音とかですね。だから黙示録を見てください。ヨハネもですね、この黙示録の一章の一節を見ると、神様からイエス・キリストから、そして、御使いからヨハネにっていうふうな経路をたどって神の言葉を受け取っています。そして御使いがラッパを吹いたりですね、稲妻が出てきたり、雷が出てきたり、全く同じことなんですよ。天の栄光の姿がですね、地上に降りてくる。私たちが主の祈りとして、天に御心がなるごとく、地上にもなりますようにというのは、まさにこの出来事の話なんです。清い、全く欠陥のない神様が地上に降りてこられるとき、そのような現象が起こるんです。御使いも来ることによって現象が起こり、そしてこの地上に対しては裁きも起こりますよね。というこの状況があってですね、けれども、まず先ほど言いましたように、キリストにある死者が初めによみがえるんだよ。そして生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に引き上げられるんだよ。このたちまちという言葉ですね、第一コリントの15章のところを見ますと、一瞬にしてって日本語には訳されてますけど、英語だと twinkling of eyes、 これはどうですか、瞬きのスピードです。瞬きのスピード。でそれで空中とあります。ですね。空中とあります。天と言っても聖書の中には主に3種類の天が書かれています。一つは空です。私たちがよく見る天ですね。でもう一つは宇宙というか、ここで言ってる空中なんですよ。そして第三の天があります。これが父なる神様が御座に座しておられるところの、神の御座があるところです。で今空中と言って、だからイエス様も神の右の座から立ち上がられて空中にまで降りてこられるんですけど、今度私たちは、この地上にいる私たちがそこまで引き上げられるんだということ。でこの空中というのは、例えば堕落した天使ですね、この権威を持つ者とか、そういう支配者とかですね、そういうあの悪魔とか、あとはあの悪霊どもがですね、いるような空間でもあります。だから霊の戦いのところでたくさん出てきますよね。あのエペソの6章とか。でそこのところまで引き上げられるんだよということで、そして、ここで、いいですか、17節で、一緒にってありますね。一緒に雲の中に一挙に引き上げられる。この一緒にがとても大事なんです。なぜかと言ったら、ここでテサロニケの人たちが悲しんでいた、その先に行ってしまった人たちですよ。ここで再会できるんだということです。いいですか。再会できるのは軽挙の出来事なんです。復活の希望は軽挙の出来事によって完成されるんです。ついでに言いますと、救いの完成、これも敬虚によって完成されます。ピリピ人の手紙には、ピリピのですね、開かなくてもいいですけども、私読みますので、3章の20節21節けれども、私たちの国籍は天にあります。そこから主イエスキリストが救い主としておいでになるのを私たちは待ち望んでいます。 キリストは万物をご自身に従わせることのできる道からによって、私たちの卑しい体をご自身の栄光の体と同じ姿に変えてくださるのです。私たちが持っているアダムから受け継いでいる罪の性質が、イエス様が再臨、この軽挙されるときにですね、一瞬にして変えられて、死んだ人は復活しますよ。けれども生き残っている人たちは、そのままの体で行くのではなくて、その復活と同じ体、栄光の体に一瞬にして変えられて、そして主にまみえることができるということになるんです。だから救いの完成なんですよ。救いの完成。私たちどうですか？イエス様に救われた。罪の罰から救われましたよね。地獄に行かなくて済んだ。ですね。でもそれだけではないですよね。罪の力からも救われています。罪を犯さなくてもいい自由が与えられるようになりました。御霊の力によって。それだけではなくて、将来は、その罪そのものも取り除かれる。亡くなってキリストと似た姿に変えられる。栄光の体に変えられる。これが、軽挙によって行われるんですけども、ここで言っている一緒にというのは、なぜ、再会できるということですよ。考えてみてください。全世界の、全歴史を通じての信仰者がここで大集会を設けるわけです。再会できるわけです。先に行ってしまった人々にまた会えるわけなんです。どうかこれをですね、神学の話に絶対しないでください。私の親友で、3歳で心筋症で失った子がいるんですね。亡くなった子がいるんですよ。でもイエス様を、ね、はっきりと死ぬ前に信じました。で、葬式のビデオを見ました。葬儀のビデオを見たらですね、まさにここの箇所だったんですよ。そしてまた会えるんだ。死んだ人がですね、愛する人でイエス様を結び、また会えるんだ。この希望があるからこそ、私たちはこの悲しみの中に沈むことがなく済むわけなんですね。で、最後に、いつまでも主と共にいることになりますと。いつまでもです。これからイエス様から離れることは一切なく、いつまでも主と共にいることになるということです。今何時ですか？
もうちょっと話せますね。よろしいですか？
そしてこの言葉をもって互いに慰め合いなさい。五章の初めのところも読んでみたいと思います。兄弟たち、それらがいつなのか、またどういう時なのかについては、あなた方は私に書いてもらう必要がありません。主の日が夜中の盗人のように来るということは、あなた方自身がよく承知しているからです。とですか。主の日が真夜中の盗人のように、主の日という言葉を聞いたときに、多くの人が日曜日を思い出します。礼拝の時だと思うんです。でも聖書の中に出てくる主の日のほとんどが、神が裁きを行われる日なんですね。神様が最後の日に総決算、総清算、今までの悪いことをすべて整理される時として、皆さん、ただ聞いててください。いいですか？旧約聖書からですね、この話、イザヤの13章の6節、泣きわめけ、主の日は近い、全能者から破壊が来る。13章の9節、見よ、その日、主の日が来る、残酷な日だ、憤りと怒る怒りを、燃える怒りを持って地を荒れすたらせ、罪人たちをそこから根絶やしにする。エレミア46章10節、その日は万軍の神主の日、アダに復讐する復讐の日。エゼキエル30章3節、その日は近い、主の日は近い、その日は曇った日、諸国の民の終わりの時だ。ヨエル書11章15節、ああその日を、主の日は近い、全能者からの破壊のようにその日が来る。 そして3章14節、裁きの谷には群衆また群衆、主の日が裁きの谷に近づくからだ。アモス書5章18節、ああ主の日を待ち望む者、主の日はあなた方にとって一体何になる、それは闇であって光ではない。オバデヤ書1章15節、主の日はすべての国々の上に近づいている、あなたがしたようにあなたにもされる、あなたの報いはあなたの頭上に来る。ゼパニヤ書1章14節、主の大いなる日は近い、それは近く非常に早く来る、聞け主の日を、勇士も激しく叫ぶ。ゼカリア14章1節、見よ主の日が来る、その日あなたから分取ったものがあなたの中で分けられる。いかがですか。ものすごい大量の主の日についての情報が旧約聖書にあり、新約聖書でも例えば、この、第一コリントの5章の5節、このようなものをサタンに引き渡したのです、それは彼の肉が滅ぼされるためですが、それによって彼の霊が主の日に救われるためです。新約聖書にもここだけじゃなくていくつかに書かれているんですよ。ですから主の日があるんだよということをパウロはテサロニケの人たちにしっかりと教えていたんです。そして3節で、人々が平和だ安全だと言っているそのような時に突如として滅びが彼らに襲いかかります。ちょうど妊婦に産みの苦しみが望むようなもので、それを逃れることは決してできません。ここで平和だ安全だと言っている、でなんで暗闇かって言ったら、その実際に起こっていることが目が見えない盲目の状態だということなんです。で平和だ安全だと言っている時に滅びが襲いかかるということで、エレミアもですね、イスラエルの民に対してこう言いました。なぜなら身分の低い者から高い者まで、皆利得をむさぼり、預言者から祭司に至るまで、皆偽りを行っているからだ。彼らは私の民の傷を手軽に癒し、平安がないのに、平安だ平安だと言っている。なんか、すごい悪い病気があってですね、それをですね、ちょこっと上の部分だけですね、この、なんですか、塗ってですね、はい大丈夫大丈夫って言ってる状態ですよ。全然そこからあるこのがんの腫瘍とか取ることなくですね、はい大丈夫大丈夫ってこう言ってる状態だ。で私たちが気をつけなければいけないのは、綺麗な言葉です。平安であるとか安全であるとかですね、または愛であるとか一致であるとかですね、そういう言葉が語られて大丈夫だ大丈夫だと、そうじゃないんだよ、真理は違うんだよということですね。そしてしかし兄弟たち、あなた方は暗闇の中にいないのですから、その日が盗人のようにあなた方を襲うことはありません。よく覚えていてください。この慰めのメッセージを聞いていて、それを信じている人にとっては、今言っている恐ろしい主の日というのは襲いかからないんだということを肝に銘じてください。このことをパウロは続けて今から読んでいくところでも強調しています。よろしいですか。あなた方は光の子供、昼の子供だからです。私たちは夜の暗闇のものではありません。この光というのは清さの中にいる神様の光、清さの中にいる子供であれば、そのようなことは決して襲いかかることはない。で次6節、ですから他の人々のように眠っていないで、目を覚まして慎み深くしていましょう。この目を覚ますというのは分かりますか。今の状況をですね、注視していなさい、霊的にこのよく見ていなさい、そして祈っていきなさいということなんですね。これでイエス様もこのゲッセマネの園で祈られた後にですね、眠っていないで祈っていなさいと言いました。それはですね、具体的に彼ら眠ってしまったんですけども、それだけではなくて霊的にも眠っていたんですよ。だからそのユダヤ人たちがこの捕らえに来た時にですね、ペテロはですね、全然準備できなかったから剣を出してですね、こう戦おうとした、霊の戦いなのにこの肉の戦いをしてしまったわけなんです。その後で彼は3度ですね、イエス様を知らないと言ったんですよ。これが眠っている状態なんですね。周りが起こっている状況が見えなくなってしまっている状況なんですよ。それに対して私たちは目を覚ましていなさいということであって、イエス様は世の終わりの印というものを何度も語られました。オリーブの山において語られてですね、そして目を覚ましていなさいと言われたんです。私たちが今起こっている出来事が全然驚くに値しない、 何千年も前に神様が書き残してくださったことがそのままその通りになっているんだということを目を覚ましてみて、そして慎み深くってありますね。これは慎み深くっていうのはとても大事ですね。私たちができることっていうのは非常に少ないです。で次に出てきます、愛、信仰、希望です。これで私たちが生きていくということ、大きなことはできません。そして私たちはですね、自分たちも知りもしないところに深みに入っていくということもしてはいけません。この中に生きていくということですね。で次に、寝る者は夜眠り、酔う者は夜酔うからです。これが世の状態です。しかし私たちは昼のものなので、信仰と愛を胸当てとしてつけ、救いの望みをかぶととしてかぶって慎み深くしていましょう。いろんなことが世の中にどんどん起こります。今だったらばこの例えば放射能汚染であるとかですね、それによってですね、私たちを振り回されてはいけないんですね。確かにもちろん注意して常識を使ってですね、私たちはですね、死を試してはいけませんよ。あえてですね、その放射あのなんかその悪いことなんかこの危険の中に入っていく必要はないですけど、でも振り回されちゃいけないです。振り回されちゃいけないです。慎み深くしていなさい。で 胸当てですよ。信仰と愛です。私たちの胸をですね、守ってください。心を守ってください。先ほどですね、終戦記念日においてですね、この戦争の是非があるけれども、私たちの周りではどうなるかという話がありました。その通りなんですよ。そしてこの救いの望みをかぶとと、つまり思いのところに救いの確信をしっかりと置いていてください。私は救われているのかどうかって、これ悩むようなことが決してないように、しっかりと忍耐を持ってこの望みを固く持っていなさいということです。それから次、大事です。神は私たちが御怒りに遭うようにお定めになったのではなく、主イエスキリストにあって救いを得るようにお定めになったからです。これをしっかりと覚えてください。救われるという言葉には、地獄に行かなくて良くなったということのみならず、神が終わりの時に定められた主の日、地上に下す神の怒り、裁きからも救ってくださるということなんですね。で、どうやって救ってくださるのかと言ったら、はい、4章の終わりに書いてあったイエス様が戻ってきてくださるということなんです。単純に戻ってくるとイエス様がおっしゃっている中においても、よく見ていくと2つの出来事が書いてあるんですよ。教会のために慰めを与えるために、むしろその裁きから救われるために、私たちをのために来てくださるということが一つあり、そして裁きを行うために地上に来てくださる、地上に来られるというこの再臨がありですね、この2つをしっかりと分けないと混乱するんです。これ明日、このテサロニケ第2のところでしっかりと学びます。いいですか。私たちはこのこれからどんどん恐ろしくなる世界の中に、今も恐ろしくなってますけれど、私たち危機の中にいますけれどもですね、けれども私たちはだからこそ光り輝くことができるんですよ。一緒になってですね、慌てふためいてはいけないんですよ。愛と希望を胸当てとして、そして救いの兜をですね、これちゃんと被っていなければいけないんですよ。それによって、なんであなたたちはそんなに喜んでいるんですか。なんであなたはそんなに希望を持ってるんですか。このような状況の中にあって、なんでぶれないんですか。これがますます発揮される時代に来ています。で、主が私たちにのために死んでくださったというのは、私たちが目覚めていても眠っていても主と共に生きるためです。ですから、あなた方は今している通り互いに励まし合い、互いに徳を高め合いなさい。先ほどは互いに慰め合いなさいです。で、ここでは今私がまさにやってるのが励ますってんですよね。励ましてるんですよ。そして、この徳を高めていきなさい。これをやっていきましょう。かの日が近づいているのですから、ヘブル人の手紙で、ある人々のように集まることをやめたりすることなく、勧めと励ましによって励まし合いなさいと言ってますよね。教会に来てですね、なんか裁かれたあの人がいるな、そういうですね、裁かれるために来るんじゃないですね。教会に来てですね、何のために来てるのか、なんで逆に教会に行きたくなるわけで、礼拝に出たくなるわけなんです。なぜかそこには交わりがあります。交わりとは何か、励ましがあるんです。 慰めがあるんです。力づけがある、徳を高めるということが互いに訓戒するということがあります。仕えていくということがあります。でこれをますます私たちがこれから行って進化が試されているんだよということですね。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。今このようにして励ましの言葉、また慰めの言葉を受け取ることができ感謝いたします。私たちが戦争のこともそうですし、放射能のこともそうですし、津波もそうですし、また経済がまさに混乱しているような状況の中にあって、けれども私たちはこれらのものの中から救われるという望み、これを今聞くことができました。ありがとうございます。そして死を経験してしまっている、その死をこの近くのところで経験してしまっている人にさえもが、この希望が与えられる箇所も読むことができました。愛する天のお父様、どうか私たちがあなたのマインド、あなたの思いをずっと持っていることができますように助けてください。本当に試されています。けれども私たちが励まし合って、本当に互いに励まし合って、キリストの思いを持っていることができますように助けてください。感謝してイエス様のお名前によってお祈りをいたします。アメン。